ね、まあ、私が時々熊本に行かせていただいてますけれども、その中で時々ね、証しをさせていただく阿蘇というね、皆さん行ったことありますか？本当にね、ニューエイジの聖地のようなところですよね。もういろんな宗教があって、そこで教会をするというのはとても大変な中にあります。でもその先生がですね、2年前にお出会いしてですね、この2年間すごくね、成長されていきました。別の言い方をするとね、本来の先生に戻ってきたなと思います。でも2年前というのはまだ本来の先生の姿ではなかった。今はものすごく今成長されて輝いている先生です。まあ、いろんな証し持っていらっしゃいますので、今日は先生にそのお時間をあげたいと思います。
おはようございます。阿部先生はどこのお寺からお坊さんを連れてきたのかなって思ってる方もおられるか分かりませんけど、こう見えても牧師なんです。熊本から来ました。今12月生まれの方をお立ちになって、洗礼を12月に受けた方も立ってたみたいですけど、私もそういえば12月に26日に洗礼を20年前に受けたということを思い出しました。今阿部先生が言ったのは、本当にイエス様の救いっていうのは本来の姿に戻るっていうことを言ってたんですけど、私は洗礼を受ける前まで実はカツラをかぶっていたんです。中学校の時に全部全身の毛髪が抜ける、こう原因のわからない病気になって、それから10年間ずっとカツラをかぶって熊本から東京に一人で住んでいたんですね。それで東京でイエス様に出会って、教会に行くようになってイエス様に、本当に最初マルコの8章35節の「私についてきなさい」っていうイエス様の御言葉を読んで、イエス様についていこうと思ってイエス様を信じて、すぐに1ヶ月ぐらいして洗礼を受けたんですね。その時に、ああ神様は私を作ってくれたのに、神様が作ってくれた本来の姿じゃないっていうことに気づいたんです。こうカツラをかぶってたもんね。それでイエス様を信じてカツラを外して、アレルヤーとハゲルヤーっていう感じでね、今日も本当に増田さん励まされてます。本当にね、おられるので、今日はちょっと最初証しを少しして、あと今日は私の愛する妻雅子さんと自慢の息子の元信も来ているので、雅子さんにもちょっと途中で話してもらいます。皆さん熊本に来たことありますかね。もしかしたら修学旅行とかで熊本来たことある方もいるかと思います。まあ、熊本というと皆さん思い出すか分かりませんけど、くまモンね、熊本というとくまモンと最近思うんですね。また熊本城、今地震ですごく壊れて今改修してるんですけど、熊本城とか思い出す方もいると思うんですけど、でもね、くまモンも熊本城もこれは本当の熊本じゃないんです。ね、本当の熊本は阿蘇です。なぜかというと、くまモンも熊本城も人が作ったものなんです。でも阿蘇は主が作られたものです。私はこの阿蘇に住んでるんですね。まあ、本当にこう山の深いところなので、ここ津田、本当に素晴らしいです。海が見えて、もう歩いて教会から海に行けるって、私たちにとって本当に天国かなっていうぐらい、もう昨日も歩いて海に行ってます。本当にね、私たち山に住んでるので、海見るだけでもテンション上がって、もうキャッホーって、もうすごいね、いいですね、ここ。でも本当に山もいいんです。で、今この阿蘇の南阿蘇に住んでるんですけど、今噴火して、これは火山灰なんです、降り注いで、ね、そういうとこに住んでますけど、本当にいつも悔い改めて灰をかぶって悔い改めてるような教会なのかどうかよくわからない。これ教会の窓から見た風景ですね。で、熊本、まあ、九州こうありますけど、この三角のところが阿蘇があると。なんと阿蘇は九州の真ん中なんです。私たち本当に九州をね、真ん中に立たせていただいて、本当九州のもう全て私たちのところと思ってます。熊本だけじゃなくてね、もうここ主が与えられたもので、本当にど真ん中で、本当にそこで本当に主を賛美している教会なんですね。で、これが私たちの教会。ね、虹がこう綺麗に出てるでしょ、合成なんですけど。あ、ね、光とかもあっちの方向に太陽光ることないので まあ、そういうことばらしてもしょうがないんですけど、でも私たちの教会、まあ、先ほど言ったように2年前まで、その時、実は私、牧師になったのは、まだ2年も経ってないぐらいなんです。それまでこの私の妻が、まあ、今も牧師なんですけど、牧師として立っていました。私はまあ牧師になりたくなかったんですね。まあ、一緒にこう牧会の働きはしてたんですけど、牧師っていうのはなんかちょっと 嫌じゃないですか、こうね、こういう服着なきゃいけないし、まあ、着なくてもいいんですけど、普段着てないですけど、ね、なんかちょっといろいろね、めんどくさいなと思って、でも、まあ、ずっとこの教会は、50年ちょっと前に戦後に来た宣教師が、アメリカ人の独身の女性の宣教師が開拓したんですね。それからその後に独身の日本人の女性が、今96歳の先生がおられるんですけど、引き継いで、まあ、一緒に宣教師と働いて、その後にこの私の妻が、小学校の頃からこの教会に通っていて、そして献身して牧師になりました。もちろん、ね、独身で牧師になり、でもね、牧師、独身の女性の牧師ってすごい大変なんです。田舎だし。だから神様に叫び求めたんです。イケメンの男を与えてくださいって。そうしたら東京からこう私ね、こう飛行機乗ってたんです。あ、なんか呼んでると思ってこう来て、結婚したんですね。でも僕、あ、まあね、あの、経済的にもこうね、二人で牧師っていうのは大変なので、私は外で働きながら、教会に仕えてました。でも、まあ、すごく田舎の教会大変なんですね。一進一退進んだと思えばもっと下がって、3年半前に熊本で大きな地震があって、熊本まあ全体揺れたんですけど、私たちの地域もすごく揺れました。幸いこの建物は損傷なかったんですけど、もう車で10分ちょっと行ったくらいの地域はもう壊滅的で、多くの方々が瓦礫の下敷きで亡くなったり、また土砂崩れで道が寸断されたり、そのような状況で、私たちの教会にもたくさんの支援物資とか、またボランティアの方々が来てくれたって、もう今こそ教会が地域に仕えていく時だと思って、まあ、私の妻も本当に出て行って地域に仕えました。で、教会が本当に一体となって地域に仕える時が来たんだと思ったけど、まあ、そうでもなかったんですね。教会の人たち、まあ、もちろん、ね、皆さんも地震体験して本当に傷ついてたり、また高齢の方もいるので、まあ、中には災害支援は教会の働きじゃないとかいうことを言い出したり、またどうして教会に持ってきた支援物資をよその人に配るんですかとか言われたり、また牧師が外で働くのは時間外労働だと、ね、言われちゃったり、皆さんね、阿部先生いろんなとこ行ってると思うんですけど、皆さん時間外労働とか言わないですよね、多分ね。でも皆さんがね、時間外労働って言わなかったおかげで、阿部先生は熊本に来て、そして私たちの教会を本質、またコーチングを本当にもたらしてくれたんですね。九州コーチングに私たちは2年前に行きました。そんな中で、今行った中で、私たちも、あ、この教会もう行ってもダメだと、もう牧師も辞めようかと妻も言い出して、でも教会出ようと、でもここで生まれ育ってるんですね、私たちも。もう生きようがないんです。もうどうしようと言った時に、熊本の中で熊本ベテル教会というところが、もういち早く7つの星と取り入れて、コーチングを取り入れていた教会があったんですね。その先生に言ったところ、九州コーチングに来たらいいよと言われたんですね。まあ、最初コーチングも7つの音質も全くそんなの聞いたことなかったんです。なんかちょっと怪しいのかな、この教えって。なんか教えに来る先生、阿部先生って、なんか危ない教えなのかなって、まあ誰でも思うんですよ、みんなね。まあ、でもまあ私たちもね、もうとにかくもうどうせもう捨て身じゃないですけど、行ってみようと思って行ったところ、まあ、初めて行ったので自己紹介してくださいって言ったので、阿蘇から来ましたって言うんですね。そうすると皆さんね、阿蘇って言うんです。大体阿蘇に何がいいものがあるのって。でもね、羽生先生違ったんです。僕この間阿蘇に行ったんだよって、そして阿蘇の地のために、教会のために祈ったんだよって言うんですね。ちょうど羽生先生が、2年ちょっと前に阿蘇に行った時、ちょうど私たちがこの教会を出ようと思ってた時だったんです。本当に大変なことがあって、その時ちょうど神様は私たち全く知らないんですね、見ず知らずの私たちなんですけど、阿部先生を使わせてくださって、阿蘇のために、阿蘇の教会のために祈っていたということを聞いて、ああ本当に神様すごいなと。またね、それを使わせたのがこの皆さん、津田教会の皆さんが、ね、阿部先生が熊本に行くのは時間外労働だって、もう行ってどうせね、温泉入って馬刺し食べてるだけだろうって思わないで、皆さん神様の働きのためって使わせてくださったんです。温泉も馬刺しも食べたと思いますけど。でも、それで本当に私たちの教会は、息を吹き返したというか、本当に大きく変わりました。全くやっぱり、その前と後じゃ全然違うんですね。今、まあ、教会、私たちの教会、このように、本当に神様の作られたオリジナル、先ほど言ったように、本来の姿に本当に戻ろうとしてます。で、運上出来であり続ける教会と、今日で切れちゃってるけど、運上出来っていうのは創世記の1章30節に、神様は全てのものを作られた後に運上出来と言われたと書いてあるんです。皆さんの聖書書いてありますかね。もしかしたらよしって書いてあるだけかもしれない。 でもヨシじゃね、ちょっとインパクトをかけるじゃないですか。まあ、その創世記を書いた、まあ、絵本があるんですね。そこには運上的って書いてて、ああこれいいなっていうこと。神様本当に私たちを見て、全ての作られたものを見て上出来と、神様が作ったので言ってくださって、私たち本当にそこを目指していこうという教会に変わっていきました。まあ、これちょっとね、人いっぱいいるように思うかもしれないですけど、これ教会じゃない人じゃない人たちもいっぱい来てるんです。まあ、いろんなちょっとね、こうパーティーとかやっちゃうといっぱい地域の人が来るんですね。なので教会普段はまあこの半分ぐらいしかいないんですけど、でも本当にそういうふうに生き生きとした教会にこう変わりつつ変わっていっています。まあ、先ほど言ったようにこの3年前に熊本地震があって、でもその時私たちは地域に初めて出ていきました。まあ、私も12年前に東京から熊本に来て高森に住むようになったので、まあそんなにこういろんな地域に行ってたわけでもないんですね。でも初めて行く地域、初めて行く集落とかあって、ここにキリストさんが来たのは初めてだと、クリスチャンが来たのは初めてだって言われるような地域がたくさんありました。まあ、だから福音が伝えられてない地域がもうすぐ近所にたくさんあったということです。私たちそんなことも分からずに、まあ、教会に人を呼ぶことをどうしようこうしようと考えて、なかなか人は来ないなって、そうじゃなく本当に地域に出ていくように本当に変わっていきました。まあ、これは本当に地震はきっかけだったんですけど、でもなかなかそれがうまくいかなくて、でも本当にこのコーチングの夏の本質が教会にもたらされた時、本当にそのように教会が変わっていくのを今見ています。まあ、教会とは何かというのを皆さんもね、よく聞いてると思うんですけど、教会とは人々、そしてやっぱり大切なことを大切にし続けることと。今まで本当に教会ではまあこうしてみよう、ああしてみようとか、いろんな教え、いろんな方法とかをしてみました。でもどんどんいろんなことが増えていくだけで、どっちに進んでいいかわからない状態だったんですね。教会のビジョンは何ですかと誰かに聞かれたら、ちょっとよくわからないっていうような、本当にそういう状況でした。まあ、なんとか日曜日礼拝してれば精一杯ぐらいのものでした。でも本当にそれが今どんどん変わって、互いのやっぱり力を生かしていく教会へと、ちょっとなんか、あれが小さいけど、変わっていきました。そして今年2019年のテーマっていうのは、イエス様中心の生活、神様の喜びに参加するっていうふうに、本当に教会が喜びの場所になっていくんだということを私たち本当にビジョンを持って、もうとにかく、まあ、子どもたちもたくさん来るし、また大人たちも本当に教会で喜ぶ。まあ、今日ね、この礼拝を見て本当に素晴らしいなと思いました。みんな本当に喜んでダンスして賛美、ね、うちの息子はなかなかこうシャイなのでああやってやってるんですけど、ね、でも本当にこうやって子どもたちも喜んで、やっぱりでも本来の教会の姿ってそうなんだなということ、とにかく一緒に喜び楽しむ生活っていうこと、まあ、教会に集まってくる時だけじゃなくて本当に普段の生活、本当にそれが本当に楽しいっていうものだということを知りました。それで教会の中では、まあ、いろんな、まあ、このね教会ではたくさんセールがあると思うんですけど、今までそういうの全くなかったんですね。教会の婦人たちが自主的に、まあ、日曜日じゃない時に集まって編み物をしたり何かを作ったりするのを一緒に、とにかく一緒に喜び楽しむ教会にと変わっていきました。まあ、編み物クラブっていうアミーズネットワークっていう名前なんですけど、それを毎月やるようになりました。まあ、これ教会の方々がね勝手にというかやってるんですけど、それでここにこの横に写ってるおばあちゃん、この方がまあ先代の牧師の、今96歳でまだおられるんですけど、前原先生という先生なんですけど、この先生は今老人施設に住まわれてて、教会にそこから通ってきています。この編み物クラブにも喜んで通ってくるんですけど、それを施設の職員の方が見て、前原さんは本当に生き生きとして喜んでいつも教会に行ってると、それに比べて他のね施設のお年寄りはみんなうなだれて毎日やることがなくてこうぐったりしてると、まあ、このお年寄りみんなを教会に連れて行きたいけど、まあ、そういうわけにもいかないので、教会さんがどうか施設に来てくださいと、それでまあ施設でこう、ね、編み物でも何でもいいからやってくださいと言われて、私たちは今日毎月施設に行っていろんな楽しいことをするようになりました。本当は毎週でもいいと言われたんですけど、まあ、なかなかこう毎週行くことができないので、まあ、月一遍そこに行っていろんなことをするように、本当に出ていく教会へと変わったんですね。教会に来たらいいよじゃなくて、私たちが行きます、そこに教会をもたらす教会にどんどん変わっていっています。このように本当に積極的に地域に出ていて、またこれまた別の施設なんですけど、他の施設にも定期的に行って、また地元でやってるアートフェスタに賛美チームが参加して、別にこの世の歌を歌うわけじゃないんです。教会で歌ってる賛美をそのままそのフェスタで歌うんですね。そういうことをしたり、 本当に地域に出ていって教会をもたらすっていうふうに変わります。そうすると自然に人も来るんですね。この地域、まあいつも行ってる地域の方々も教会でイベントがあるともう本当に向こうから来て、もっと早く教えてくれたらもっとみんな連れてきますっていうぐらいどんどん教会に集まってくれるようになります。本当にそのようにこう出ていってまた教会にも来るっていう、そのような教会へと生まれ変わっていっています。まあ、今日、ね、私の愛する妻が来てくださったのでちょっと証しを、まあね、妻は本当にビフォー、もう私なんかいいとこしか言わないので、妻はもうその苦労を、ね、ちゃんと間近に経験しているのでちゃんと話していただきますけど、うちの妻はねちょっと特技があるんです。皆さん、NHK の夕方やってるおじゃる丸って知ってますかね。おじゃる丸ってプリン大好きでしょ。うちの妻もねプリン大好きなんです。もうプリンはねいくらでも食べれるので、皆さんプリンをねえねえおじゃる丸、
マラはプリンが好きぞよ。あんまり食べれないけどね。何を言ってる、おじゃる丸さればそんなこと言ってなりませんってやるんですよ。ごめんなさい。いきなりね、ドラえもんとか降ってくるからね、何も出ないよ、のび太くんとか言ったりね、そういうことして、二人で漫才して、はい、おります。将来はね、うちの主人のビジョンは、将来、漫才で伝道していこうっていうのがね、夢で、ちょっとね、モノマネ、ちょっと、夫婦漫才ね、やろうかと思って、あ、すいません。菅原雅子と言います。よろしくお願いいたします。今、いきなりね、この絵で降ってくるとは思わなかったんですけど、はい、本当に、何から話、もう吹っ飛びますよね。いきなりこういうことされるとね、朝からすごい賛美で、ね、喜び踊る賛美って、本当に私のうちに恥はないけど、ちょっと体力に自信がないということでね、飛び跳ねるのにはちょっと難しいところがありましたけど、心の底から喜びました。ありがとうございます。熊本には、増田さん、富さん、それからね、おばあちゃん、おばあちゃんの証も熊本で聞かせていただきましたけど、すごい証を持って、来てくださって、またダンスチームに若いお二人、すごい励まされてですね、きよちゃんだっけ、はい、きよちゃん高森でこうねダンスの火が燃え上がったっていうわけでもないけど、高森に来てみんなの前でダンスを踊ってくれて、私たちの教会も一緒に踊ったっていうぐらいね、すごいこう楽しい時を与えてくださったんですね。皆さん、阿部さんが熊本に来て何してるんだろうって偵察に来られたみたいですけど、本当にね、偵察隊これからも時々来てください。偵察隊ね、馬刺しもご馳走しますけどね、うちの主人が美味しいですから食べに来てくださいね。はい、またなんだっけ、阿部さんと一緒に行きましょう選挙ツアーとかね、そういうのも企画されてると思いますので、1月ですかね、またお越しくださる方々は今のうちにね、誰だっけ、あ、トミーさんに言えば大丈夫ですかね。トミーさんがいろいろやってくださると思いますけど、はい、本当に先ほどもありましたけども、地震の後の1年後の6月かなぐらいに、もう私たちは意気消沈して、もう教会はやめよう、もう出ていこうっていうところまで私たちの心は落ち込んでしまいました。その時に阿部先生と奥様と熊本に来てくださってたそうで、新婚旅行の阿蘇にもう一回行こうということでね、もう一度ハネムーンということで来てくださって、一緒に馬に乗ってね、違ったかな、別々に馬に乗ったのかな、一緒じゃなかったその写真も見せていただいたんですが、奥様と二人で来てくださって、そして祈ってくださったそうですね。あの時ハネムーンで見た景色は綺麗だった、今ボロボロ、どう現実と重なってるか分かりませんけどもハネムーンで見た景色はすごく綺麗だったけど、地震の後にボロボロになってしまって、本当にこの地域が癒されますようにって、別に私たちのことをご存知だったわけでも何でもないけれども、神様がそこで、祈りを先生たちに与えてくださったと思います。その時の私たちは本当にもうボロボロでした。でもう出て行こうって、でも私はそこで生まれ育ったんですね。7歳の時に、イエス様を信じました。学校の、クラスにクリスチャンホームの子がいてですね、でその子がその子の友達だ、クリスチャンホームの子の友達がイエス様を信じると天国に行けるよって、確か教室の講談で私こう2人並んでる時に話してくれたと思うんですね。でその時に本当に イエス様信じるって手を挙げたんですよ。イエス様信じると天国に行けるんだよっていうから信じるって。でそれですごく嬉しくなって、皆さんイエス様を信じてね、うちの両親はまた仏教徒で神道にもつながってたし、別にそんな新イエス様のこと知らない家族だった家族なんですけど、私イエス様信じる天国行きたい、それでイエス様信じたんですけど、皆さんイエス様信じたらまず誰に最初に一番に言いたいですか？イエス様信じるって7歳の子供、誰に一番に言いたいですか？イエス様信じる、いやこれ誰かに教えたい、そうね、お母さんに一番に教えるんですね。お母さんイエス様信じたらね、天国行けるけん一緒に行こうって言ったんですね。お母さんにね、行けるけんって熊本弁です時々出ると思います。でそしたらうちの母がね、いやまさこよかったね、一緒に信じようって言ってくれたらよかったんですけど、そんなならないですね。何倍よっとねって、あんたもう教会に行きなさな、これでバシッとこ、ね、言われてね、もう教会に行っちゃいかんと。でお父さんとお母さん私の前に並んでね、あそこはねアメリカ人が来とるけん連れて行かれる場合って、アメリカに連れて行かれるけんね、ダメよって。もうね親二人並んでるの覚えてます、私の前で教会行っちゃいかんって。でそれだったんですけど、もう信じますって言ったもんでね、聖霊様がもう私の心に働いてくださったと今ならわかるんですけど、あれお父さんとお母さん間違ってるって思ったんですね。もうね、でそれからこそこそと教会に行くようになったっていうね、そういうことがあって、でイエス様はずっと私の神様でした。イエス様はずっと私の神様で、両親に反対されながら、こそこそ教会に行きながら、でも子供ってね、こそこそ教会に行ってもね、で教会で教えるんですね、絶対嘘を言っちゃいけませんよって、厳しいアメリカ人の先生がね。で私がこうただいまって帰っていくと、うちの母が言うんですね、あんた教会に行ったでしょって。教会の先生はね、嘘言っちゃいけないって言ったから、どうしようかって悩んでね、うんってバレるんですね、行ったでしょって言われてね。で高校生の頃かな、先生から洗礼を受けなさいって言われて、お母さんが何て言うか分かりません、あなたの信仰と母は関係ありませんって言われて、分かりましたっていうことで洗礼を受けて、洗礼証明書ももらって、机の奥にも隠したんですけど、それも全部見破られてね、なんでバレたんだろうと思ったら、うちの母よくね、机の中を探る人だったので、それでバレたんですけど、もうね、そういうこともいろんなことを体験しながらも、やっぱりイエス様がずっと一緒に私を導いてくださって、本当にそれぐらいイエス様が大好きだったんですね。でそれで今長い話を短くして献身しました。そして献身して、教会に帰ってきたんですけど、なんかおかしいんですね教会、宣教師が教会をスタートし、ね、宣教師が導かれてスタートしたんですね。それで三十数年前に教会堂が建って、その後すぐ分裂してしまったような教会だったんですね。でもその頃私ちっちゃかったので全然その状況を覚えてないんですけども、でもその分裂の火種っていうのは、和解したようであってもずっと続くんですね。分裂の火種っていうのがずっとくすぶってくすぶって、何かあればもうそれがブワッと出てくるような感じで、そういう教会だったんです。進学校に行っている時に、あの教会には帰りたくないってなんとなく思うんですね。地元の教会でずっとそこで養われてきたんですけど、イエス様好きだからそこにはいるけど、なんか違う、あそこには帰りたくないって思ったけども、やっぱりイエス様は地元に帰りなさいっていうことで、またね、教会にいた人たちも和解の帰ってこいって、そういう祈りをしてたみたいで、若いの私ぐらいしかいなかったので、ね、若いのって、そういう祈りにも導かれたと思いますけど、高森に帰ってきたんですね。でもなんていうのかな、教会の中に閉じ込められた感じでした。ずっと十何年その問題、くすぶってる問題をいつも抱えながら、その問題がもう爆発しないように、私はいつもイエス様に祈って、取りなし祈って、それからなんとかこの教会が分裂しないで、もう二度と分裂しないで立ち上がっていくようにって、ずっとそれをね、なんかグーって阿蘇さんがグーしてるのをグーってなんとか抑えるような感じだったんですけど、やっぱりもうね、人間の力ですね、それ私がなんとか教会にを使えて、教会がボロボロにならないようにってやってたんですけど、神様の計画はそうじゃなくて、やっぱりこう地震があってブワンと爆発してしまって、そしたら教会もブワンと爆発しちゃったですね。でもう 皆さんの、教会のメンバーの牧師像ってたくさんあるんですね。こうでなければならない、ああでなければならない、こうでなければならないっていろんな牧師像があって、それにもう答えきれないっていうそういうプレッシャーもあったりとかね、そういうのもあったりして、あまり期待しないでくださいね、牧師先生ね。あ、こうでなければならないって言ったらもう爆発しちゃいますからね、愛を持って、ね、受け入れてくださるともう素晴らしい先生ですけどね。そういうことがあったんですけど、もうそういうのに押しつぶされそうになりながら、まあ、いろんな教会の規約とかそういうのを何とかしろって、もう30年動いてないものを私がね何とかしなきゃいけないとか、そういう状況にあって、なんで教会に来てるのにイエス様のところに行けないんだろうって、そういう思いですよね。なんでイエス様を信じてるのにどうしてこんなことばっかりの問題に目を向けなきゃいけないんだろう、本当に教会の中に閉じ込められている感じで、もうダメだって、もう私は心の奥底でね、イエス様のところ行きたいって、別に死にたいってわけじゃなくてね、まっすぐイエス様のところ行きたいっていうのがこうずっとあったけど、誰もそれをこう出してくれる場所がなかったんですね。うつうつうつうつしてたんですけど、ある時先ほども言いましたけど、ベテル教会というところのヤン先生がずっとコーチングされてたので、阿部先生ともこうずっと七つの本質でつながっておられた瀬野先生が私に言われたんですね、一言、コーチングですけど、まーちゃんあなたどうしたいのって、その一言、それで私は引き出されたんですね。私はまっすぐイエス様のところ行きたいんですって、わーって。そしたら、イエス様もおっしゃったんですね、私にどうしてほしいのかって、目が見えないバルテマイに言われたときに、バルテマイはそれまで私は憐れんでください、憐れんでくださいって言って言い続けてたけど、イエス様が私に何をしてほしいのかって言った時に、具体的に目が見えるようになりたいですって言った時に、その通りになるって言われたように、私が一言イエス様のとこまっすぐ行きたいんですって言ったら、じゃあ、本質を勉強しようっていうことで、そこから始まったんですね。なのでイエス様のとこにまっすぐに行くっていうのは本質をつかむことです。そうですよね、違いますか？アメンですよね。そう、イエス様のことにまっすぐ行きたいというのは本当に聖書に書いてある本質を見続けることだということをイエス様が私に教えてくださって、それから七つの本質ということを学ぶようになりました。ありがとうございます、真剣に聞いてくださってね、なんかね時々笑ってくださいね。それで主人と一緒に久留米コーチングって、まずまだ熊本コーチングなかったのでね、そこにまずは行こうということになって、うちの主人はすごく頭がいいんです、すごく切れ者ですね、だからこう頭も切れてるんですけどね、眩しいぐらいに。それで7つの本質って言ったってねってリサーチするんです。だから危なくないかなってね、危険なもんじゃないかなってちゃんとリサーチして、何をリサーチしたかっていうと、この教会の礼拝メッセージをまず聞こうっていうことで、私たち聞いてたんですよ、ここの教会のメッセージね。なんかキヨちゃんの証も聞いたんですよ、ね、聞きました、車の中で証会とかね、そういうのもちゃんと聞いてるんですけど、それ以前のメッセージですね。聞いて朝から仕事行く前に聞いてたんですけど、それで解き明かしがあって、メッセージ聞いてるうちにブワーブワーって、それであれこれなんかすごいなっていうことで、やっぱり久留米に行ってみようということで、そこからがスタートですね。でうちの子は阿部さんの顔は知らないけど声は知ってたんですね。久留米コーチングで阿部さんのメッセージを聞きながら、アメンですかってよく言われるのを聞いて、あれいつも聞いてる先生の声じゃないとか言って、そういうので聞いてたんですけどね。はい、ということで、すいません話がまとまりませんけど、本質っていうのはイエス様のところまっすぐ行きたいですって願った時に本質っていうところに出会って、今は本当に私自身が変わってすごく解放されてます。閉じ込められた教会の中から外が教会になっちゃって、今ちょっとね羽が生えてる感じです。はい、以上です。
ありがとうございました。それでは御言葉を読ませていただきます。マルコの福音書の6章34から44節、新改訳で今日はお読みさせていただきます。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのない羊のようあったので、イエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められた。そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。 皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで何か食べるものを買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それと魚が2匹です。するとイエスは皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて神を褒めたたえパンを裂きそして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。一言お祈りさせていただきます。天のお父様、本当にイエス様の本質であるこの御言葉を通して今日もあなたが語ってください。本当に一人一人の霊の目を開き霊の耳を開きまたこの御言葉を通して神様あなたが個人個人に語っておられることを本当に受け止めて聞くことができるようにまた語るこのものにもあなたの油注ぎ恵みを注いでください。この時間感謝しイエス様の名前とお祈りいたします。アメン。この箇所皆さんよくご存知のエピソードだと思います。こうね絵本とかになってる5つのパンと2匹の魚というそのような話ですけど、まあ、この話っていうのは他の3つの福音書4つありますけど全部に書いてある話なんですね。そうあの福音書っていうのはまあ読んでみると全部同じことが書いてあるわけじゃないので同じエピソードが書いてあるところってそう多くはないんです。十字架のこととかイエス様の復活とか本当に重要なことは全部の福音書に書いてあるんですけど、まあ、これもなぜか書いてあります。本当に弟子たちにとってもすごく意味のある印象に残る出来事だったのかなと想像します。まあ、この出来事っていうのはちょっと他のイエス様がした奇跡と比べるとちょっとユニークだなと思います。他はね、あの病人を癒したり死人を蘇らしたり目を見えない人の目が開けられたりそういう奇跡を行ったんですけど、これはなんかパンが増えるっていう、なんかすごくこう夢があるというかね、これの、この奇跡いつも起きたらもうすごいいいなと僕思いますね。あ、今日のなんか夕飯少ないなっていう時にイエス様が奇跡でパーって、ああ、もう食べきれないと。ねえ、こうすごいなんかドラえもんみたいですね。パン増える、てっけてーみたいな、そんななんかすごいこう面白いことをするなと思うんです。なんでこんなことしたのかなと思います。まあこの状況というのはまあね、男の人が5000人いました。でも男だけじゃなくてね、女も子供もいたと考えると1万人くらいいたんじゃないかと言われてますけど、皆さん今お腹空いてる方はいますか？ああ、やっぱりこういう同じ状況だったんですよ。まあお昼ね、早く食べたいなってね、僕の頭がアンパンマンに見えるぐらいね、お腹空いてる方がいると思うんです。そういう状況だったんです。でもイエス様がここでまあ言われたことを今日注目したいんですけど、イエス様が言われたことっていうのは、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言ったんですね。なんでイエス様こんなこと言ったんだろうと思います。まあそれに対して弟子たちが言ったことっていうのは、まあこうみんなを解散させてくださいとか、彼らに食べさせるのですかと言ったんですね。いや弟子たちっていうのは、なんで僕がって、なんで私がって言ったんですね。皆さんそういうことどうですかね。私まあこの反応すごく身に覚えがあります。よくうちの妻から、りょうさんこれやってって言われた。なんで僕がマサコさんやればいいじゃんって。だいたいとっさに言っちゃうんですね。まあ、イエス様からもこれやりなさいって言うと、なんでって。なんで僕がって。ねえ、そういうふうに皆さんね、反応すると思います。ね、多分ね、アブ先生から、なっちゃんこれやってって言うと、なんで私がって多分すぐ言うのかなとか、皆さんそういう反応とかするんじゃないかと思います。弟子たちもそのようにこう、なんで私がやるんですかと。私たちがやらなきゃいけないんですかと。まあ、これはあの弟子たちはね自分たちの財布の中身も知ってて、まあ現実的にそんな大勢の人たちに食べ物を買ってあげるのは無理という、まあ現実的に考えて言って、ただ単にこうねケチってとかやりたくないめんどくさいと言って言ってるだけじゃないとは思うんですけど、まあこういうふうに、なんでイエス様はこの弟子たちがこの大勢の人たちに食べ物を与えることができると思って、こんなあなた方がそれをしなさいと言ったのかなと考えます。まあ、これなんで言ったのかというと、この他の福音書ヨハネの福音書を見ると、この時はピリポに言ったと書いてあったんですけど、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと、イエスがこうやれたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をして しようとしておられるかを知っておられたと。イエス様がどうしてこんなのを言ったのかというと、試すためだったと。まあこれはコーチングだと思うんですね。あえてイエス様はこのように弟子たちに言ったんです。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。あなた方がそれをしなさいと。ね、皆さんね、イエス様はだけど自分がパンを増やして魚を増やすことができるっていうのを、まあそれをしようということは分かってたんです。別に弟子たちがそれをできると思ってなかったんです。まあそんな奇跡を弟子たちができるなんて。でも、あえてそのことを弟子たちに言った。多分ね、アブさんもあると思います、皆さんに。あなたこれやりなさいって。でもそれをその人ができると思ってやって、言ってないかもしれない。ただ、あえて試すために、その時にどういう反応をするかっていうこともあるかもしれません。もちろんね、できる人たちにこう言うこともある。でもそれだったら能力主義になっちゃうんですね。まあできる人たちは教会で用いられるけど、現実的にできない人たちは、じゃあ、ね、隅の方に行って何もしなくていいよって。そういうことじゃないんですね。なんでこんなことを言ってるかっていうことです。まあこの時本当にどう答えるかっていうことなんですね。皆さんはね、こう言われたらどう答えますか？あなたがやりなさいって言われた。ね、今日熊本から、ね、3人の人が来てるのに、だからあなたがちょっとうどんごちそうしてって言われたら皆さん、よっしゃーって思いますかね。それと、なんで私が、アブ先生やったらいいじゃないですかって。ね、どっちですかね。まあ、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと、まあ、聞かれたら、まあ私だったら、まあローソンも結構ね、パン種類多いですよと。まあでもファミマも結構いいですよねって。でもね、高松行くともっと美味しいパン屋があるからそこがいいんじゃないですかとか、そういうアイデアを皆さん出す人いるかもしれません。ね、あそこのパン屋は、ね、天然酵母だからいいですよとか。でもイエス様はそういう私たちのアイデアが、を聞きたいわけではないんですね。こういうことが、これいいんじゃないですかと。私たちがどんなアイデアを出したとしても、まあそれを本当に、たかが知れているというか、まあ人間的なアイデアはいくらでも出せます。まあ頭がいい人だったらいくらでもいろんな、こうやったらいい、ああやったらいいって。でも、イエス様は、そのことを聞きたいわけじゃないんですね。私たち間違ってしまいます。こういう時どうしようかといった時に、いろいろアイデアを考えます。また自分たちの経験も考えます。まあそれで、まあある時は、あ、それは無理だとか、あ、これはやれそうと。でもそれは自分たちの、まあ、経験の中で、自分たちのアイデアの中で考えているだけなんですね。イエス様は本当にこの時に何を求めてたのか、私は思うんですね。ああ、もうこれなんでやねんって。イエス様は、あなたがやりなさいって言ったら、なんでやねんって。ね、皆さん言うという方もいるんじゃないかと思うんですけど、でも、イエス様に対するやっぱ答えは何かなと思った時に、あなたがご存知です。どこからこのパンを買って食べさせようか。イエス様、あなたがご存知です。あの人たちにあなた方が食べさせなさいって時、あなたがそれができます。私たちはできませんっていうことなのかなっていうふうにすごく思わされます。私たちも教会が本当に大変になった時にどうしようと思いました。まあいろんな教えを取り入れたり、いろんなことをやったり しました。まあ私もね、いろんなこともこうね、さっきも言ったようにいろいろ調べてこう、あ、これが良さそう。でも結局合わないんです。まあ、あるアメリカではうまくいった方法が日本で取り入れた、高森で取り入れても、まあ、最初はちょっとうまくいったように見えるかもしれないけど、やっぱりなかなかうまくいかなかったり。なので、この7つの本質もコーチングも、まあね、津田ではうまくいってるかもしれないけど、まあ、高森じゃ無理でしょうっていうの。でも、そうじゃないんですね。これはイエス様の本質なんだって。方法じゃないんだって分かったときに、すごく大きく。なぜかというと、私たちがするんじゃなくて、イエス様がしているっていう。本当にそのことを体験しました。私たちが何かをするんじゃなくて、イエス様。そしてイエス様っていうのは、どういう方かっていうと、ないところから全てを作り出される方だっていうことなんですね。だからこの時に、5つのパンと2匹の魚があったんですけど、厳密に言うとイエス様はそれを増やしたわけじゃないんです。それちぎったってなくなるだけです。じゃなくてなかったんです、そんなものは。それしかなかったんです。弟子たちが見ると、5つのパンと2匹の魚しかありませんと。ありませんと言ってるんですね。なのに、じゃあなんで、ね、1万人ぐらいの人たちが食べたのか。ないところから出てきたんです。4次元ポケットみたいなの持ってたんですね、イエス様。それいらない。でも、ないところから全てを作り出すことができる方って。私たちは自分の経験とか、自分の知恵とか、また、ね、アメリカとか、良さそうなところにあるものをこう、あれを導入したらうまくいくとか、どっかから、あ、東京でやってることは良さそうだとか、どっかから持ってくるんですね。あるものを持ってきて何かをしよう。でも神様は何もないところから作り出される方って知った時に、 もう本当に何でもあり、そういうことを本当に思わされました。イエス様は本当にここで思い出してほしかったのは、あなたが今一緒にいる私は誰なのかということ。それは今ここには食べ物はない、でもそこから生み出すことができる、ないところから作り出される方だということを思い出してほしかったのかなと思います。今年の11月に熊本ではラブソナタ熊本っていう大会があったんです。皆さんラブソナタね、香川でもやったんですかね、大きい大会でした。それは2年ぐらい前に熊本でそういう大会をやるって聞いたんですね。私それ聞いた時に、あ、これ関わらん方がいいなと思ったんですね。雅子さんが説明会に行って帰ってきました。僕は言いました、もうやめとこうって、高森教会それ関わらないでおこう、めんどくさいからそういう大きい大会関わったらね。でもある時、まあ、ある集会にある教会に行った時に、お弁当、お昼のお弁当を用意してますから早く来てくださいと、まあ、3時の集会だったんですけど、まあ、お弁当用意してるのやったと思って僕早く行きました。でお弁当食べてたら、このお弁当は CGN テレビからのお弁当ですって言われて、えって、ラブソナタ熊本に対する期待をインタビューさせてくださいって言って、食べてしまって、もう関わらんでおこうって言うわけにはいかないんで、あのさんと熊本期待してますってカメラの前で言っちゃったんですね。まあそれは今 YouTube でも流れて、まあ僕の言ったとこカットされて、あの、うちの妻の喋ってるのばっかり出てますけど、でももう、これはちょっと手伝わなきゃいかんなと思って、まあ一応委員会に行きました。そしたら、僕は会場委員長と決起大会委員長、2つの委員長に決まってたんです、行ったら。なんでやねんって。僕はまだその時牧師になってまだ0ヶ月の状態でした。牧師になったばっかりだったんですね。まあ、妻がずっと牧師だったので、まあ、でも僕仕事を辞めて牧師になったので、まあ、委員会参加しようって言ったら、2つのなんか決まってたんですよ、もうすでに。まあ、他にも先生いっぱいいるんです、経験豊かな先生。なんで僕がっていうと、他の先生方忙しいんです。僕はまあ牧師慣れたてで、まあ、暇に見えたんですよね。まあ、両先生だったらまあ2つもやれるって。でもこう、まあ、もうはっきり言って、私は何の経験もないし、何をどうしていいかわからない状態で2つの役目を。でもその時に知ったのは、あ、私の経験とか関係ないんだと、私の知恵とか私がこれができるとかじゃなくて、本当に神様がしようとしていることがあるんだ、イエス様がしようとしている計画があるんだということに、本当にそれは本当に本質をもうすでに学んでたからなんですね。その委員会には熊本でコーチングをしている先生たちが何人もいたんです。だから私たちが集まって、この、ね、委員会っていうラブソナタ委員会の熊本委員会にコーチングをもたらそうと、本質をもたらそうということも一致して、ね、本当は面倒くさいし、こんなのなんで今熊本でやんなきゃいけないのって、こうヤン先生とか言ってたんですけど、ここでだけどこれはこの熊本の牧師たちの中に本質をもたらすチャンスなんだということを一致して、まあ、何人か本質を学んでる先生たちがいたので、そういう思いですることができました。あ、だから使わされたんだと思いました。もちろん本当に助け合ってやることができたんですけど、イエス様が本当にしようとしていることっていうのは、私たちの本当に理解を超えていることだなということを体験したんですね。まあ、あの、この会場委員長だったので、市民会館のホールを予約したりとかもするんですけど、市民会館、熊本市民会館行ったときに、席が1594席ありました。まあ、皆さんはね、そういうホール、小さいと思うか大きいと思うか分かんないんですけど、熊本からすると大きいんです。2番目に大きいホールでした。私そのとこを下見に行ったときに、あ、これあかんなと思いました。もうこれはちょっとどうしよう。多分熊本の教会っていうのは100人以上の教会ってほとんどないんですね。もう本当に20人、30人ぐらい、もうそういう小さい教会の集まりです。まあ、そこの教会員が全員来たとしてもホールいっぱいになることもないし、教会員の人たち一人一人ずつ連れてきたとしてもいっぱいにもならない。まあ、計算するとそうなんですね。こうピピピッと、あ、これは無理だ、どうしようと思いました。でも本当に神様は素晴らしいことによって、まあ、当日1700人以上の方が集まったんです。もういっぱいですよね。いっぱいどころじゃないです。まあ、あのスタッフの人とかも入れてなんで、楽屋にいる人とかももちろんいたんですけど、もういっぱいになりました。もうそれを見て本当に神様はすごいなと。しかもそれだけじゃないんです。多くの人たちがイエス様を受け入れます、教会に行ってみたいですって、こう決心カードに書いてるんです。私が誘ったノンクリスチャンの人もイエス様を受け入れますって決心カード書いてました。本当に神様すごいことされるなと、ね、お弁当を食べるだけじゃなくてもっとすごい恵みがあったなと。でもそれは私は熊本の教会を見て、また自分自身のことを見たら、本当に5つのパンと2匹の魚しかない、うん、それしかありません、それなのにこんな大会無理ですっていう状態だったんですね。でも神様はそうじゃないって、イエス様がもうご自分がされようとしていることを知っておられたということを本当に知りました。本当に素晴らしい恵みをそこで体験したんですね。しかもこのさっきの 読んだエピソードのように、それで終わったわけじゃないんです。その後に教会が、熊本の教会が燃え続けるという、本当に12の箱いっぱいに残った、これ残ったっていうんですけど、最小量多くなってるんですね。まあ、5つのパンと2匹の魚が残ったっていうなら残ったけど、それ以上にあった。でも今熊本の教会そうなんですね。ラブソナタ終わったらもうカツカツで、もうあんな大会やって大変になった、もうみんなもう本当にやんなきゃよかったじゃなくて、もうそれ以上本当に燃え上がってるというのを見ています。そして今こそ本当に熊本教会が本質に本当に立っていく教会になっていくんだということを、まあ、熊本コーチングもね、ちょうど今年始まったばかりなので、本当に思わされる、すごい恵みがあるなと。今本当にね、まあね来年日本の時だって言いますけど、本当に私はね、個人的に本当に熊本の時だと思っています。皆さんもね、ぜひお祈りしていただけないんですけど、私たちの教会はこの本質を本当に学ぶようになって、目的がはっきりしてきたんです。今までどこに進んでいいか分からないから、まあ、こっち行ってみたりあっち行ってみたり、もう結局どこにも進まない。でも何が目的なのか、教会の目的は何なんだって分かったら早いんですね、進むのが。もう本当にそれが分かりました。皆さん、イエス様の教会の目的って、まあ、クリスチャンは何のために存在してると考えますかね。まあ、いろんなことを思う方いるかもしれません。また教会は誰のためにあるのか、これが私たち一番大きかったんです。教会は私たちクリスチャンのためにあると思ってたんですね。信徒が集まってこうね、まあなんとかこう礼拝捧げて、まあ天国行くのを待ってる場所みたいな。でもそうじゃないってことを、もう本当にこの7つの本質を学んで、またコーチング通して分かったときに教会が変わりました。教会はこの御言葉に書いてあるように、ハデスの門もそれには近せませんと。イエス様の教会というのは、ハデスの門というのは、まあ、地獄の門とこう訳されてたり、ね、黄泉の門と訳されてたりするんですけど、その向こうに人がいるんです。私たちクリスチャンはこっちにいます。どういうことかというと、その門もその人たちを閉じ込めておくことができないのが教会なんです。それが教会の役目なんです。その向こうにいる人たちのためにある。つまり、イエス様を知らない人たちのためにあるのが教会なんです。クリスチャンのためにある集まりじゃないんだっていうことを気づいたんですね。その人たちがイエス様に出会って、このハデスの門から出てくるために、そこから引き出すために、ただそれだけのために存在している、地上で唯一の集まりが教会なんです。この地上で唯一のイエス様の知らない人々のために存在している、弟子の集まり、それが教会だと。それしか、教会にしかできないんです。そのハデスの門の向こう側の人たちをイエス様のもとに、光のもとに移すことが。私たちはまあね、光に入った、イエス様の社員に入った、よかったよかったって喜ぶだけじゃダメなんです。その人たちのために存在してるって知った時に、本当に教会が変わりました。イエス様を知らない人たちのためにあるっていうこと。また私たち、あのね、どっかの受け入れで、このようなことを言い出したんです。ね、皆さんね、こう、どっかで聞いたことがあるかもしれない。まあね、あの、私たちの教会もね、あの、毎年、この須田の、あの、カレンダーをもらって貼ってるんです。そこにこう、まあ今ちょっとちっちゃくしか書いてないんですけど、ね、須田から世界へ、世界から伝えて、だからもう、高まりから世界へ、世界から高まりへと、まあ言い出したんですね、私。でもこれ言った時にね、半信半疑でした。だって高森ね、田舎なんです。まあ確かにこう観光地なので、外国の方々とか観光に来るんです。あ、高森からまあ世界にはあるかもしれない。まああのアメリカの宣教師が開拓した教会だし。でも私たちが世界へってそれはないだろうと。ね。思ってたんです。でもそうじゃないんです。私たちの教会から去年ネパールへ短期宣教を送り出しました。まああの私ともう一人の教会だったんですけど。そして今年は私インドに10日間宣教に。でもあの自分はお金全然出してないんです。まああの、そういう機会が与えられて、本当に、っていうぐらい。まああの、もちろんね、世界、海外に行くことだけが世界じゃないと思うんですけど、でもそのように本当に神様が、そのように道、広げてくださってるなと。また、私の妻、高森の生まれで高森で牧師して、こう、閉じ込められてる人だったんですけど、今、熊本で最も被害がひどかった、地震で被害がひどかった、益城町に、九州キリスト災害支援センターのスタッフとして今使わされているんですね。毎日益城の方に1時間ぐらいかけて。本当に高森だけじゃなくて、外のところに使わされるように教会が広がっていきました。まあ私は今年インドに行ってきたんですけど、本当にそこに本当に多くの恵みを見ました。先週もね、ここでインドに行った方の証を私もインターネットで聞かせていただきたいんですけど、まあ私はどっちかというと、そのすごい変わったインドじゃなくて、もう本当にスラム街みたいなところにこう、で、選挙に本当に使わせて いただいて、そこでまあ福音を語らせて証しさせていただきました。でもなんで私がそういったインドのある宣教団体のもとに行って訓練を受けて、私もまあインドの方々と一緒に家々使わせて家の教会を開拓してたんですね。そこではまあ結果から言うと、その1週間ぐらいの間で20の家の教会を開拓してきました。それで113人の人がイエス様を信じて、その場でバクテスマを授けるんですけど、信じて。もう日本じゃ見たことないです。私20年クリスチャンやってても、20人バクテスマを受けた人に関わったかどうかっていう数なんですけど、一気にもう20年の何倍か、何十倍かの人たちがイエス様を信じると思いましたね。まあそれはもちろん結果なんですけど、なんでその団体がそこでインドに宣教しているか。もともと韓国人アメリカンの先生がインドに宣教に行って、インド人を訓練してそうやって使わすっていう働きを今でもしてるんですけど、なんでインドなのかって聞いたときに、今から20年ぐらい、2000年の頃に世界でイエス様が戻られる終わりの時っていうのは、すべての民族、すべての国語に福音が伝えられるとイエス様が言ってるんだけど、実際今あとどのくらいの民族に福音が伝わってないんだろうかっていうのをリサーチする人たちがいたんですね。その時大体世界には10億の言語を持つ人々がいるっていうことが大体分かってたそうなんですけど、そのうちの6000ぐらいの言語の人たちにまだ福音が伝わってないと、まあ20年前ですね、分かったそうなんです。そしてそのうちの1600の部族はインドに住んでいるってことがあったんです。インドはすごいいろんな言葉を使う人たちの集合体なんです。大体3000ぐらいの言葉があるインドにはあるっていうんですね。その中で1600の言葉を使う人たちがまだ福音を一回も聞いてない人っていうことが分かったそうで、じゃあインドが一番そのような、これが未伝道部族っていうんですけど、そこにインドが一番いるからそこに行こうっていうだけでインドにいると。別にインド文化が好きだとかインドに重荷があるわけじゃないと言ってます。ただそこにまだ福音を聞いてない人たちが一番多かったからインドに先行してる、それだけですってその人は言ってました。この未伝道部族っていうのはどういう定義かというと、クリスチャン人口が 2% 以下の民族なんです。皆さん、日本人のクリスチャン人口何パーセントくらいですかね。 2% なんかとってもいってないです。まあこの津田教会はね、この津田の町は津田教会がパーセント上げてるのかもしれないんですけど、まあ 0.01% か 2% ぐらいだと、まあ大体平均すると。多い地域によっては多いとこもあるみたいですけど、でも 2% なんてどこもいってません、とても。そのようなの、ということは私たち日本人というのは未伝道不足にここにいながら使わされてるんだということを。だからわざわざインドに宣教行ったり海外に宣教に、もちろんそれも素晴らしいんですけど、じゃなくて私は隣の人に伝えるだけで未伝道不足に使わされてるんだって。家族まだ救われてない人たくさんいます。本当に家族に使わされてるんだということを本当に受け取ってきました。だからここで高森から世界へというのは、別にまあ世界に宣教に行くというのも、まあそれはもちろんこれからも続けたいと思うんですけど、それだけじゃなくて私たちが住んでるとこに福音を満たすことだ、世界に使わされてることだということを本当に思わされて、ああ本当に教会の、地域に立っている教会の重要性ということを思いました。私たちの熊本の中の東の方に教会があるんですけど、まあ阿蘇地方というところなんですけど、実はそこは周りすべて教会がない地域、もう本当にまあね、過疎化した地域もたくさんあるんですけど、そういうところに私たち立っていて、まあ、唯一の教会っていうような地域なんですけど、でも本当に大きな神様からの重荷が与えられてるなということを本当に知りました。でも今までそんなことを考えてなかったんですね。まあなんとか自分たちの教会がなんとかこう頑張っていければいいかなって、まあ伝道なんてもうちょっと余力があってから、宣教なんてもうちょっと余力があって、まあ世界宣教なんてもうそんなの私たちにはできません。でも本当そうじゃないって、神様のビジョンは宣教にあるって、本当にこの7つの本質を教会に入ってきたときに、外にどんどん目を向けるように教会へと私たち変わってきました。まあインドにこう宣教に行ってきたんですけど、この人、まあちょっと時間あれなのでパパッと行きますけど、実は悪霊に疲れた女性だったんです。私たちが行った時もう大暴れしてたんですね。でその方々に、まあね、イエス様が言ったように、イエスの皆によって出ていけと祈るんですけど、まあ、現地の先生がヒンドゥー語とか英語とかで祈ったり、まあ、私たち日本語でこう祈ったりして、みんなで取り囲んで祈るんです。でも1時間ぐらい祈ってもその人はもう本当に目がね、こうつり上がってもう変な踊りするんです。そしてこうやるんです。お前たちの祈りは聞かないよって、もう1時間ぐらい祈った時、これあかんなって、もうこれダメなんじゃないのかって、このままこの人解放されなかったらどうなるんだろうと思いながら祈ってたんですね。 そしてまあその中にはこうヒンドゥーの偶像とか家にあるので、これをぶっ壊したらもしかしたらこの人解放されんかなと思ったんですけど、まあね、人んちのあれなんで突然ぶっ壊すわけにいかないので、まあ、でもそこの現地の先生はいや、もう祈り続けるだけなんですね。でまあとうとうこう周りにいた人とかがなんかコップに水入れて持ってくるんです。でかけようとするんですね。そしたら先生がやめろと、そんなことするなと、まあ、何かしなきゃいけないってなっちゃうんです。祈りだけじゃダメなんじゃないかってなる。でも聖書に何て書いてあるかというと、この点のものは祈りに乗らなければ、まあ、括弧断食とも書いてあるんですけど、祈りに乗らなければ追い出すことはできませんって。まさにただ聖書に書いてあることを言ってるだけで、結局3時間祈った時に、まあ祈り続けてたら、あ、今解放されたって分かるんです。で、この人ぐったりして、イエス様信じますって告白して、でイエス様信じて、そこでバクテスマを受けました。本当にまあね、あの 目に見えてひゅって悪霊が出ていったわけじゃないんですけど、分かるんですね。あ、今解放されて悪霊出ていったって。本当にそういうことを何人かの方に体験しました。でも本当にそこのポイントっていうのは、もう聖書に書いてある通り祈りによるしかないって。もうイエス様がしてくれてるんだって。私たちが何かこういろんな方法を持って、アイデアを持って、まあ、この人が悪霊を、ね、追い出すためにはこういうことをしてとかね、水かけてとかじゃなくて、もう祈りによってイエス様が解放してくれるのを、私たちは本当にとにかくイエス様の皆を呼んで待つしかないっていう。でも宣教もそうなんですね。私たちが何かアイデアを持ってこういうことしてこういう企画してっていうんじゃなくて、もう聖書に書いてある生活をして、聖書に書いてある通り本当に祈って、神様がしてくださるのを期待して見てるだけっていうこと、本当にそのことを今キャッチしています。これが解放された人もうにこやかになってるんですね。本当に神様のビジョンは宣教にあるなと、イエス様の福音を本当に伝え続けることによって教会は生きていくんだと、もう本当にただそれだということ、まあ、この教会にはね、こうね、OVMC、ね、ワンビジョン、ミッションチャーチですかね、一個の本当に宣教という一個のビジョンに立っている教会というのを見て、お、すごいなと思いました。でもね、今日来て思いました。この千田教会はね、神様のビジョンがあるっていうけどね、それだけじゃないということを今日来て分かりました。聞きたいですか？それだけじゃ何があるって。神様のビジョンがここにあるんですけど、神様の美人もたくさんいます。本当に素晴らしいね。私たちの教会ね、子供たち、まあね、10人近くいるんですけど、みんな男なんです。ね、お嫁にね、高森に使わされてください。でも本当に、神様のビジョンに本当に立っていきましょう。本当にありがとうございます。お祈りします。天のお父様、本当に私たちを、あなたが闇の中からイエス様の支配の中に移してくださったことを感謝します。本当に私たちがここにあって神様の、イエス様の皆を呼び求めて賛美するときに闇が打ち砕かれて、本当にこの地に神様の栄光が、神の御国が広がることを感謝します。私たちはただそのために本当にいることを感謝します。どうぞ神様、この津田教会の一人一人をさらにさらにあなたのビジョンに回してください。イエス様の福音に生き、私たちが使わされている私たちの本当に家族、友人、この日本に、また世界にイエス様を、神の御国をもたらすものとして一人一人を用いてくださいますように、またこのところに本当に神様の本質が息づき、さらにさらに増え広がっていくことができますように、一人一人祝福してください。今本当に私たちが、イエス様が言われたように、あなた方がそれをしなさいということに本当に応えて、でも私たちではなくて、イエス様こそがそれをされる方、本当にないものから生み出してくださる方であることを目を留めます。イエス様こそが私たちを通して全てのことをしてくださる方です。本当にあなたがこの今日集まっている兄弟一枚一人一人を通して、今まで私たちが聞いたことも見たこともないそのような御業をこれから本当に起こしてくださることを期待します。そして今日もここからあなたが使わせてくださいますように、この時間を感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。アメン。